はい、皆さんこんばんは。じゃあ祈りたいと思います。主よ、本当にこの臨在を感謝します。主よ、この臨在が取り去られずに、主よ、本当にこの臨在のうちにメッセージを聞いていくことができますように。そして私たち一人一人が啓示として何かを受け取っていくことができますように。それが与えられているものは一人一人に違うと思いますけれども、それを主をしっかりと握っていくことができますように、あなたが助けてください。感謝してイエス様の皆によって祈り、これからの時間をあなたの御手に委ねます。アーメン。
ハレルヤ、
ハレルヤ。ねえ、臨在に感謝します。ねえ、今日マイカと別に何だろう、メッセージ何話とかそういう話 してなかったんですけれども、今本当に語られた言葉、予言された言葉、導きっていうのがまさにメッセージと合致してるなと思って、それがすごく励ましになりましたね。だから本当に神様が今このことを語られていると強く思います。はい、で今日はですね、聖書は2箇所だけ開けます。それでまず一番最初にマタイの福音書、マタイの5章を開けたいと思います。で今日の、タイトルっていうか、タイトルは光と塩です。ね、地の塩、世の光、そのことを今日は考えていきたいと思います。はい、それじゃあ読みましょう。5章の、マタイの5章13節から16節までを一緒に読みたいと思います。それぞれバージョン違うと思うんですけれども、読みましょう。いいですか。マタイ5章13節から16節まで、3、はい。あなた方は地の塩です。
もし塩が
塩気をなくしたら、何によって
塩気をつけるでしょうか。もう何の役にも立たず、その人に見せられ、人々に見せられるだけです。あなた方は世の光です。
また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天に送られるあなた方の父を崇めるようになるためです。はい、アメン。でこれ、このマタイの5章っていうのは、いわゆる三条の水訓ってね、ビリチューズって言われるもの、これのメッセージの一部なんですね。それなのでイエス様は山に登って、ね、ガリラヤ湖を見下ろせるところに座って、そしてそこに来た弟子たち、人々のところを、人々に対してこのメッセージをしました。でその一部がここなんです。で今日はね、メッセージっていうか言いたいことはシンプルだと思いますね。地の塩となる、世の光となる、これがどういうことかということを考えていきたいと思います。でまず一番最初、あなた方は地の塩ですっていうふうに考えてますね、はい、塩、皆さん塩なんだか分かるよね。塩ね、じゃあ塩の役目っていうのは何でしょう。塩は何のために使うんですか。
味をつける。
味をつける、そうだね、味をつけるために塩をつけますよね、はい、あと他にどんな時に使うでしょうか。
preserve、
水気を抜く。なるほど、水気を抜くために使う。今も、はい、腐らないように、そう、腐らないようにね、さっきプルシャルって言って、腐らないようにするために塩をつける。もしくはなんか保存食みたいなね、作るときとか、梅干しとかもそうだよね。梅干しなんかもすごく長く持ちますよね。でも塩気をきつくしとかないと腐っちゃうよね。ね、だからそういうふうに保存するために使う。でここで書いてあるのは、塩が塩気をなくしたらね、どうなるんですかって書いてあるね。塩気って塩って塩気なくなるのって話だと思うんですけど、それはどういうことかっていうと、昔の人たちね、こうほらお塩って言ってもこんな 100% 塩っていうよりはいろんな混ざってるのがあったんだよね。でそのお塩の中からこうやってお塩のところを掴んで、パッてやるっていう感じでね。そうするとだんだん最後、粒の粒っていうか、その鳥皿の下の方になると砂だらけになってくるわけね。そうするともう塩が塩気をなくしてくるわけですよ。そうすると何て書いてある、外に投げ捨てられて踏みつけられるって書いてある。で外ポイって捨てちゃうわけ、その部分はもう味付けに使えないから。そうすると普通に歩いてる人が踏みつける塩になる、そういうわけなんですね。だからこういうふうに書かれているわけですね。そして塩っていうのはもう大昔からその非常に貴重なものとして考えられてきました。だからその貿易するときとかも、ね、その塩で買ったり売ったりするとかね、そういうこともしていたわけなんです。じゃあそれを現代の社会で考えるとどういうことか。まず味をつけるってありましたね。味をつける、つまりその味気のないところ、もしくは何もこうないところにその 味気を出していくわけですよね。塩気をもたらしていく、つまりそこに大きな違いをもたらしていく、影響を及ぼしていく、これが塩を効かせるっていうことですね。そして次に先ほどだった保存するっていうのもそうですよね。それは腐敗を止めるわけだよね。だから何か物事が腐敗してるところを腐敗を止めるために塩として入ります。もしくは何かが失われようとしている、ね、そこに対してそのクリスチャンたちが入っていく、ね、そしてそれによってその腐敗を失われるものを止めるっていう、これも塩の働きなわけですね。その大切なものが損なわれないようにするっていう、ね、守るっていう、これが塩の役目ということができます、ね、で次に出てきたのが世の光というものでした、ね、世の光、はい、光の役目っていうのは一体何でしょう。明るくする、そうだよね、明るくする、もしくは暗いところを、暗闇を照らす、ね、これが光の役目です、ね、だからこれを現代の社会で、ね、私たちが世の光として動いていくっていうのはどういうことかっていうと、まず一つはそのように暗い部分、ね、暗い部分もしくは光がない部分に光をもたらしていく、もしくはその解決がないところに解決をもたらしていく。例えばその助けが必要、解放が必要、癒しが必要っていうね、そのところに光をもたらす、解決策をもたらしていくっていうこと、これが一つ。それから光っていうのは光があることでどこに行くかが分かるわけですね。枕元どこ行っていいか分かんないでしょ、ね、でだけどもその方向を指し示すっていうことですね。ね、だから例えば、こういうこともありましたね。その人種差別、ね、人種差別の中でどんどん奴隷解放のために働いた人たちというのはクリスチャンです。でそれはやっぱり何かといったら、その聖書の中で、あ、神様が一人一人を作られたんだ、ね、そして人々は平等に作られているんだ、神様がそれぞれの人々に目的を持って命を与えてくださったんだっていうことが分かるときに方向性が分かるわけですね。だからそれが光になって、あ、私たちはこの方向に進みましょう、ね、奴隷解放のために進みましょう、人種差別をなくすために進みましょうというふうになっていくわけです、ね、そしてまた、10回を読んだら、あ、週に1回休まなきゃいけないって書いてある、ね、じゃあ今まで、ね、自分の雇用者ワーカーを1日7回はダメだ、1週間に7日働かせてきたけど1日は休もうって言って、でこの原則で奴隷でも何でも週に1日は全員休んだんですね。でそれはどこから来ているかっていうと、この実会の教えから来ているわけなんです。そのようにその聖書をもとに光を指し示す、方向性を指し示す、それも世の光の働きと言えます、ね、それから悪霊を追い出すっていうね、これも世の光としての働きです。もしくは悪を、うん、暴くっていうことですね。つまり暗いところだとゴキブリカサカサとか暗いところだとネズミカサカサとかしてるんだけど、電気つけるとっていなくなるよ ね。だからそのようにその電気をつけることで悪が明らかになる、ね、そしてそこから光が照らされるところというのは必ず悪の当たりというのは逃げていきますから、そのようにして追い出していく、ね、だからそれは悪霊解放もそうですし、また人身売買とかね、そういったことに対してもその光を照らす働き、これは世の光としての働きになっていくわけなんです、ね、これがここのマタイ5章で書かれている世の光、そしてまた地の塩となることです。でちょっと皆さん考えてみたいと思うんですけど、これ何でしょうか。塩だよね。塩が、ソルトシェーカーに、ね、入っているんですけれども、はい、これがみんな塩でしょ。でこれじゃみんなクリスチャンだよね、ね、クリスチャンだよね。でクリスチャンがソルトシェーカーの中でじっとしてたらどうなりますか。じっとしてたら固まる、ね、じっとソルトシェーカーの中でしてる塩は役に立ちますか。立たないんだよね。立たないの。塩は何？外にバラバラと散らされていかなければいけない存在なんです。外に出ていかなければ、ここの中で閉じこもってここだけでいたんでは、これでは社会の役には立たないわけ、ね、自分たちはなんか居心地いいんだか知らんかもしれない。 居心地いいかもしれない。でもここに留まっていてはいけないですね。塩はばらまかれなきゃいけない。塩は肉につけなきゃいけない。塩は魚につけなきゃいけないですね。だから塩は塩以外の何かにつけるときに初めて役に立つんです、ね、だからあ塩お互い塩が励まし合って塩気をつけましょうねって塩に塩気つける人いるのおかしいでしょ、ね、だから塩は塩じゃないものにつけるんです。外へ出て行って初めて塩としての役目を果たすことができるんですね。これ大切ですね。そしてまたここで何て書いてありました。世の光は明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きますって書いてありますよね。光もそうだね。光つけてから蓋してどうすんの、ね、光つけたら蓋どこも照らさないよね。結局は暗闇でしかないっていうね。せっかく光をつけている輝いている意味がないっていうことになってしまいます。もしくは光をいっぱい重ねたところでこういう状態になってしまう、ね、あんまりその暗闇を照らす役には立たないわけなんです、ね、だからこれを考えるときに私たちが、まあ、クリスチャンとして塩同士集まります、ね、でクリスチャンとして光同士が集まります。でこれを役に立たないとは言ってないんですけどね、言ってないし、まあ、聖書でも集まることをやめてはいけませんっていうふうに書いてあります。だけどもそれによって私たちが塩としての働きを強め、光をパワーアップするために私たち集まるわけだよね。だけど大切なのは何かというと、外に行って何をするかなんだよ。これが大切なわけね。だからその土曜日来るのはいいことなんだけど、来て集えることが目標ではなくて、ここで神様から力をいただいて日曜日から金曜日まで外で何をするかっていうね、これがすごく大切なことになるんですね。アーメンですかね。だからその私たちは考え方を少し変えていかないといけないですね。まあ、私たちは小さい集まりでこうカジュアルにやってますから、ここで育った人たちはピンとこないかもしれないけど、例えば教会の中での出番を増やすと昇進したっていうそういう、まあ、結構一般的には教会の一般的にはアイデアがあるんですけど、それあんま気にしなくていいわけ。そうでしょ。それぞれがもちろん教会の中で役に立つこともすごく大切ですけれども、だけどそれが目的じゃないわけよ、ね、目的は外で塩の役割をすること、うん、外で光の役割をすること、これがとても大切なことなんですね。だから私たちそういう意味ですごくマインドをこうシフトしていかないといけないですね、はい、でじゃあってここでまあ考えるわけです。一人一人の人生を振り返って、じゃあ私は、ね、自分は地の塩、世の光となってるかなと、ね、自分は地の塩、世の光としての働きをしてるだろうか。それで他に何か自分がもういろいろなんかやってるけども、でもそれ以外に何かできることないだろうかってこと、そのことを今日ちょっと改めて考えていきたいと思うんですよ、まあねね、それでつくづく思うんですけど、やっぱねクリスチャンみんなマタイ5章にシフトしないと、いずれは塩気なくします。でいずれは光も失います。でこれすごい大切なことだなと思うんですよ、ね、でまず一つは光も塩も自分のために存在しないわけ。だから自分が向上するために光って存在しないんですよ、周りを照らすために光ってあるわけ、ね、で塩もそうなんでね、自分に塩気つけられないから周りに塩気をつけるためにあるわけ、ね。だからまず一番最初私たちが、ね、神様の前に救われるとき何になっていくかというと、罪の中心なんですかって言ったら自己中心なわけよね。自己中心で、この自己中心から解放されるわけ。そうすると人のために何かしてなんか祝福になれたと思うことがすごく自分にとって嬉しいことになっているわけです。でこれは私たちの心の内で聖霊が働いている証拠なんですね。ね、というのは私たちはここでなぜ置かれているかというと、人々の祝福となるため、ね、地の塩となるため、世の光となるためにここに置かれているからです。だから逆に言えばそこにシフトしないといつか塩気がなくなってしまう、光がディムになってしまうわけなんですね。でこれはあれをなんだっけ、イエス様がさ5つのパンと2匹の魚で奇跡を行ったじゃない。でその話この前もちょっとしましたけど、でその後にそしたらすごいお腹いっぱい食べたってことでみんなついてきたわけさ、イエス様の後に、ね、でそしたらあなた方がついてきたのはお腹いっぱい食べて満足したからですって言いましたよね。でそれでついてきた人たちっていうのはいずれみんなイエス様から去っていった。でなんでかっていうと自分のお腹を満たすためにイエス様についていったからです。だから から最初はそういう動機でイエス様を知るかもしれないね。例えば自分の、ね、家庭に大きな問題があってイエス様に助けてもらったっていうね、クリスチャンの紹介でイエス様に助けてもらったっていう経験を通して自分のニーズが、ね、神様によって満たされることでクリスチャンになるって方もいると思います。でそれはとても素晴らしいこと、すごい素晴らしいことだけども、そこまでで自分のことだけ満たされたらもうそれで満足、それ以上はいらないと思ってるとやっぱりそこで終わってしまうんですよね、うん、で光もそうなんですね。例えば光を輝かせるっていうのはどういうことかというと、自分がクリスチャンですっていうことを示していくってことになるわけなんですね。でこれやっぱりね、どうしても私はクリスチャンですってどこかで公言しないとやっぱり光がなくなっちゃう、捉えちゃうんだよね、うん、で例えば洗礼を受けるって1個の大きなステップでね、なんでかっていうと私クリスチャンになりました、これからねクリスチャンとして生きていきますってことをみんなの前で言うことになるわけですよね。それとか例えば奥さんが、いや私実は教会行くことにしたんだ、クリスチャンになったんだって旦那さんに打ち明けるとか、ね、家族のね例えば姑さんに打ち明けるとか一つ一つステップがあるよね。それは光として輝くことの一部になっていくわけなんですよ実はね。でそれをやっぱりどうしてもやっていかないと光になるっていうハードルを超えないから、やっぱり光が鈍くなってしまうっていうのがあると思います、ね、だからやっぱり私たちがみんなマタイ5章を始めていく必要があるんですね。でこのマタイ5章をみんなが始めていかないとやっぱりそこからリバイバルも起きていかないし社会の変革も起きません。だから先ほどあった宣言というのは本当そうだと思いますね。今クリスチャンたちがホラー穴から出てくるね、そして本当にそこで神の言葉を置かれている場所で宣言し始めるって、ね、そのようになっていきます。ハレルヤ、
アーメン、
ハレルヤ。だからね皆さん本当に輝いていきましょうしょっぱくなっていきましょうアーメン、はい、それじゃああと一つ面白いことはここで、あなた方はあなた方の光を人々の前で16節輝かせなさいって書いてあるね、輝かせなさい。つまりもうイエス様の命いただいたからって勝手にボーって輝くわけじゃないんだよね。輝かせないといけないわけ、ね、だからつまりそれは意図的な、あ気をつけないと結構塩で滑りやすくなってるつるってきた、ね、輝かせるというのは意図的な行動なんですね。じゃないと輝かないんですね。つまりそれはどういうことかというと、輝く機会を探していくわけ、ね、探して積極的にそれを表していくということ、これが輝かせるということになります。そうすることによって16節何て書いてある、人々があなたの良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですって書いてありますね。だから私たちが世の光として輝くことによって何が起きるかっていうと、ああ誰々さんすごいじゃなくて、あ神様すごいなとね、天の神様に目が行く、そして崇めるようになっていく、人々の心目が神に向かっていくっていうんですね。だからそれを私たちは見ていきたいわけなんです。ハレルヤ、うん、じゃこれでね今度はやっぱ適応ね、実際の生活に自分たちが、ね、聞いたことをどれだけ適応していけるかってことがものすごい大切なので、そこを今日一人一人が考えたいと思うんですね。でまず私たちがじゃあ自分の生活の中でね、血の塩世の光ってどういうふうになれるのかなっていうのを考えます、ね、そして、まあ、これ予言的にも聞いてくださいね。神様からアイデア与えられていくかもしれませんから行くと思いますの でまず一つは自分の置かれている場所はどこかなってことを確認することですよね。自分の置かれている場所、例えば仕事に行っている人は職場があるね、その光を輝かせる場所ですよね。潮の集まりじゃないでしょ、ね、光の集まりじゃないでしょそこに行って、そしてそこで光を輝かすってことができますよね。じゃあどんな風に、ね、その神様の光を輝かせられるだろうかっていうふうに考えます、ね、どんなことをすることが、ね、神の光を輝かせる主の塩となることだろうかっていうことを考えます、ね、でその中で、あじゃあその中でそのいいアイデアを出していくとか、聖書的な原則で動いていくとか、ね、そういうことも一つでしょう、ね、もしくはその政府、例えば市役所で働いているとかね、何らかの政府関係 の公共団体で働いているという人たちね、その中でまたできることがあるでしょう。メディアをやっている人いるかもしれません。そしたらメディアでどんなことを発信していけるだろうか、ね、そしてビジネスマンかもしれない、ね、でビジネスマンで影響力がある人、じゃあ自分のもらっている影響力を使ってどんなことができるだろうか、ね、 そんな風にいろんなことを考えられると思います。だからまず一つね、置かれている立場、ね、主婦、そしたら主婦、ね、おばあちゃん、お母さん、そしたらそこで何ができるだろうか、ね、で、それがまず一つ、自分が置かれている場所を考える、周りを見て自分はどういう、ね、で周りに影響を及ぼすことができる人々を見てみる、こういう一つですね。で二つ目は賜物や能力、ね、自分がもう神様からいただいている賜物や能力が何かっていうのを考えます、ね、で賜物っていうのはなんか私これができますっていうんじゃなくても性格ってあるじゃん。例えば人付き合い苦手な人と、ね、もう誰とでも気軽に話せるっていう人もいるよね。社交性があるっていうね。それとかメディアが得意で動画作れますとかさ、ね、それからその美術の油注ぎがありますとかね。で私は教えるの好きなんですよ、教える賜物がありますとかね。あと私はお料理したいとかおもてなしするのが好きなんですとか ね、いろいろあると思うんですね。いろいろ話聞くのが好きなんですよとかね。でだからそういうところね、賜物とかあともう持っている与えられている能力ね、こういうのを考えてみてね、目録っていうかね、書いてみると、インベントリーを取ってみるといいと思うんですね。で賜物があるところに油注ぎがあります。油注ぎがあるところに喜びがあるんですね。ね、だからその中で動くってことが最も私たちが効果的に動くことができる方法ですね。だから例えばじゃあ自分はどうかなって、自分で彩子さんねはどうかなっていうふうに考えてみたんですね。でじゃあ自分ができることって言ったら、まあ、一つの能力はその英語が話せるっていうことが神様から与えられている一つの能力だなっていうふうに思いました。でそうするとじゃあその中で例えば今ジョニー・エンロー先生の訳して自分なりにまとめてそれを出す、ね、とかできる。でよく私メッセージしてて今日もパクってたね誰々からとかって子供たちに言われるんですよ。誰々先生がそんなこと言ってたねって、だからママのメッセージパクるじゃないのって言われるんですよ。で確かにその通りその通りのところはね、いろんなとこ聞きながらうんうんさまとめたりすることはよくあるんです ね。だけどいやパクるってたまものなんだよ、ね、それは、ね、祝福になるんだよってね。もしこれで誰々さんがこういう先生こういうこと言ってましたよって言わなかったら、ね、日本語聞けないじゃん、ね、だからパクリはいいことなのよって、まあ、言っております、ね、であとは例えばじゃあ本、ね、本を訳するっていうの実はずっとしてなかったんですけど、高校 2,3 年与えられた働きです。で実はですね、今週からこの本を訳し始めております、うん、でエクレシアっていうエド・シルボスト先生のね本なんですけれども、でこれを訳するように導かれて始めました、今週からね。で今週から始めて、まあ大体こんな感じかなと思ってスケジュール組んでこれ納期これくらいでって決めたんですけれども、いやめちゃくちゃ難しいでやっぱりねもう芸術品ですね。こういうなんていうの、美しい文を書く人と、あとピリオドからピリオまで産業以上ある人の文これを訳すのはすごい難しい。だからやっぱりそれをせっかくこんな美しく書いてるから、それをやっぱ美しさを残したいと思うと進まないんですよ。それで皆さん今私取りなし者を募集しています。これすごく大切な本だと思うんですねエクレシアっていう教会っていう。だけど本当に今まで先生がやってきた働きっていうのを就活したこう旅路のね、もう彼先生もお年だからね、もしかしたら集大成になるような本かもしれないよね。だから本当に大切だと思っています。そういうので今取りなし者を募集しております。で取りなし者って言っても適当な取りなし者じゃなくて本当に祈りますとね、これ一応クリスマスに出したいと思っているので、それまで毎日祈ってくださる人を後で教えてください。そしたらその人たちには週1ぐらいで今こういうことやってるので祈ってくださいっていうのを出して、本当に祈りが必要だと思っていますので、一緒にそのようなチームワークでできたらいいなと思っていますので、よろしくお願いします、ね。でまあ、そんな風にじゃあ私が血の塩世の光として働くためにはそんなことができるかなと思っています。であとは結構私お料理好きで別に上手なわけじゃないんですけど、人もてなすの全然苦じゃないんですね。でいくらでも来てもらってみんなでご飯食べたりするのすごい好きなんですよね。でだからそれもまたいい機会として用いられるかなって、用いられるのかなというふうに思っていますね。でですね、 そうだから先ほど言ったように私たちは神の光を輝かせるでしょ、ね、輝かせる、ね、だからいつも機会を探すっていうことが大切だっていうことを先ほど話しました。だからなんでわざわざそんなことを書いてあるかっていうと、気づいたらすっかり正気を失ってるとか、まあ、人間ってぼーっとしがちなんですよね。で忘れちゃうのね。だから三日坊主にならないように私たちは輝かせるってことをいつもね自分に思い出させてないといけないですね。だから今日の御言葉だったかな、子供たちの神の御言葉を額に書きってやつだったっけ、うん、そうだよね、額に、あ、先週のやつか、そうだ、額に書き、ね、首にネックレスのように下げ、門中に書いて、ね、もう繰り返し繰り返し、その全然違う、ちょっと違う、
自分の瞳のように守
る、あ、心の板に書き記す、
自分の瞳のように守
れ、あ、自分の瞳のように守れ、ありがとうございます、ね、そんなようにが、ね、だからそういうふうにしてこう思い起こさせる、ね、そして守っていくってことがすごい大切ですね。そうすることによって私たちが常にこのことを念頭に置いて動いていくことができます、ね、だから御言葉書いてね、こう貼っとくのもいいと思いますよ、ね、心の板にも書き記してください、ね、そしてまあこれが一つの個人としての働き、そしてまた私たちが教会とかチームとしてできる働きってありますよ ね、この教会もそうですし、ね、バイブルスタディとか、ね、などの働きとか BBS とかね、 BBS なんか本当に来ている人たち、クリスチャン家庭の子どもたちじゃないですから、中高生会もそうですね、そのようなチームワークの働きがあります。で私たちが特にここの新井さんの社員で関わっている働きにはモザンビークの働きがあります。でモザンビークの働き、最近ビデオ動画2つ作ったので、ぜひ見てほしいなというふうに思うんですけれども、学校も本当に時間かかりましたけど、まあやっとほぼほぼ終わってきてる感じですね。であと残っているのが今トイレが思いのほかものすごい、まあお金も時間もかかってですね、でちゃんと水洗じゃないけど、まあ、そんな感じで水を流してこうちゃんとボットンに行くみたいなの、でもボットン自体は作んなきゃいけないから結構大変なんですねでそんなことをやっております。それで今だいたいあとはペイントして、で、まあ、鉄格子つけていかなきゃいけないから、物品瓶を入れる前に鉄格子をつけたらもう竣工式まで行けるという感じです。だから私たちの今の願いっていうのは、これをまあ2ヶ月ぐらいでですね終わらせて、そして政府関係の人たち呼んで竣工式を先に開いて、そして来年 の入学手続きに備えるっていうね、そこまであと2ヶ月ぐらいで行ければいいなと、9、10、まあ、11月ぐらいに行ければ、で11月までに扉が開かれればね、私もモザンビークの方に行って、まあ、来年 の仕込みっていうかね、準備をできればいいなというふうに考えています。で5クラスあるんですけれども、教室はね、教室は5教室あるんですけれども、まあ来年はねちょっといくら1クラスだけにしようかっていう話をしてるんですね。やっぱ初年なので、それでやってみて、でカリキュラムもやっぱりただの借り物じゃなくて独自のものをやっていきたいというのがあるので、それをこう試行錯誤しながら、まあ、1年間かけて練り上げて、でまた そこから増やしていくというふうにできたらいいなというふうに思っています、ね、であと一つやっているのが農業プロジェクトですね。で農業プロジェクトは今年始まったばっかりです。だから本当にね土地探して買って、そこから開墾して、ね、木の根っこ全部引っこ抜いてってとこからやって、で今畑全部できて、でまあ、苗植えて、苗の植え替えが終わったところですね。でここから今度何をしたいかっていうと、これは若者のチームによる循環型農場、実演農場を作ろうとしてるんですね。だからここそこに来てもらって、自分たちの畑でもできるベーシックなそのテクニックですね、農業テクニックをそこで学んでいく、お金がなくてもできるもの、ね、自分たちのすでにあるものを使ってできるものっていうものを紹介していく。でそれを自分たちで食べればやっぱ栄養のバラエティっていうのもできるし、そしてまた余剰分を売ればお金になるわけですよね。でそれプラス今度次のステップとしては、養鶏場を作ろうとしてね、鶏を買おうとしてます。で鶏を買って、でそこをプラス、まあ、後ほどはヤギを増やしていって、で安く買って 打って、そして増えたら一匹戻してもらうっていう形で循環させていって、であと養鶏とかのね堆肥は今度コンポストにして肥料に戻すってことぐるぐるね。でまあこれでヤギもいっぱいになってきたら今度バイオマスとかね、バイオエネルギーとかそういうのにまあ広げていけばいいなと、あの夢を見ておるところですね。だからそれもあの若い人たち、やっぱりね、あの年上の人たちだとなかなか頭がそんなことしてやっぱりね、こうやってきたんだっていうのがあるから難しいんだよね、難しい。だからそのあの若い人を今回はターゲットにしてやっております。アーメン。だから皆さんこれ祈ってくださいね。で特にあのなんだもうここの教会でがまあ母体になってやってるんですよ。でほとんど外部からはそんなに大きいもの、あのたまにね大口で研究してくださってる方々がいて、本当にそれは感謝なんですね。であの現時点では私たちの教会では今年あの教会の会計からは45万ぐらい献金して、プラス指定献金でその献金の中でモザンビークのためにっていうことで捧げられたものがありました。それなのでそれをがあと40何万あったんですね。だから80万以上ですね、今あ の時点ですでに捧げられてるんです。だからそれを感謝ですね。
ハレルヤ、
ハレルヤ。そしてそれ以外でもその外部からも与えられて、それであの回っているような感じです、ね、だからぜひ皆さんこの働きが本当に進んでいくように予定通りにね進んでいくようにぜひ祈ってほしいと思いますね。でも私モザンビーク見ててもすごく思うんですよ。でそれはもうだって関わって25年近いでしょ、もう相当経ってるんだよね。であのでもねやっぱり、ね、モザンビークなかなか貧困から抜け出せないんですよね。でいろんなことやってるんですけど抜け出せないんですよ。であのおかしくてさ、2015年に戻っていくときになんか誰かと喋ってたら、あの綾子モザンビーク来たら同じ国だったらとても思えないほどすごくあの変わってきてるよって言ってた。だからどんだけ変わったのかなと思ったら、あの思って着いたんですよ。で飛行機降りたらどこが変わったのどこが変わったのっていう状態だと。で飛行機飛行場降りて、まあ、車乗ってとりあえず道路走らせるね。早速昔から開いてた穴がボコーンって開いてたでもこういう状態で穴をこう避けながら行って全く同じだったんですよ。あれどこ変わったんかなっていう、まあ、そういう状態だったんですよね。であのモザンビークの問題っていうのは、まあ、一つはその他のやっぱアフリカが持ってる特有の問題ですけれども、やっぱ他の国とかのあの無国籍多国籍企業並みの無国籍企業ですねのやっぱ食い物になってるっていうのは大きいですね。だからもう資源も好き放題取られてるし、森林伐採も野放しだし、で今度アフリカであの実はアフリカで最大規模の液体天然ガス事業っていうのが始まったんですね。でこれ三井物産とかもがっつり入ってるあのやつなんですけれども、でだけど結局それだけのもう35億ドルって言ったかな、なんかものすごい大きなお金が動いてるんですけど、結局それがその国民の生活向上につながっていかないんですよね。すごい残念なことで、なぜかっていうと、なぜかっていうとそれは簡単で政治が腐敗してるからなんです。だからそれをちゃんと下に流す会にもう政治家たちが本当に上のエリートたちがやっぱ食べてっちゃうんですよね。だからもうその政治のトップにいる人たちの金持ちさっていうのは普通の金持ち度合いではないわけですね。もう恐るべきお金を持っているっていう感じなんですね。でそれを思うときに、この国っていうのはモザンビークはこんなにクリスチャン多いのにってね、こんなにクリスチャン多いのにどうしてそうなるのかって思うわけよ、ね、で一つ あの問題は何かっていうと、もともと共産主義だったっていうのは大きいんだよ でもね。共産主義で始まる国って難しいんですよ、途中で DNA 変えるって。だからそれはものすごくあの大きいとは思うんですけれども、あの政治の締め付けもものすごく強い、政治がもうすごく力を持ってる大きい政府なんですよね。だけども何しろ何が欠けてるかというと、このエクレシアの欠如なんですよ、ね、このマタイ5章、ね、世の光地の塩の欠如なんですよ。でどういうふうに欠如してるかというと、彼らはもちろん素晴らしい畑たくさんしてるんだけども、外に出ていくっていうね。であの私たちもそうだったと思うんですね。政治は汚いみたいなさ、で政治は汚いからクリスチャンと関係ないみたいなさ、あのそういうのがすごいあるわけ、ね、だから政治はなんか世のもの、ね、だから離れてましょうみたいなあのイメージを持って、そういうふうに実際に教えてる教会多いんですよね。 でそれはあの私もあっちに行っててちょっと気になるんですね。だけれどももしそうやって政治的に積極的に関わらないんだったらいつになっても変わらないですよね。ただ本当に大変なんで、やっぱりあっちに入りたいなってみんな思ってるわけね。僕もあっち側行きたいなって、そのエリート側に。でエリート側に行くとすごい態度変えてものすごくいじめるんですよ、ね、自分たちが虐げられてきたくせにね。でそれがやっぱ変わっていかないとあの国が変わるってことはないんですね。せっかくクリスチャンが増えてもね、だからそこの理解ないとやっぱ国をデスとするっていうところにつながってはいかないんですね。これ大切なことですよね。でだけどもそんな中でもそういうことをやっぱりあのやっている人たちもたくさんあの出てきています。前からもいますけれども、で一人あのトマス・ペレイラっていうあの、ね、友達がいるんですよ。で彼は、私が昔その本当90年代にアフリカ行ってた時に高校生だったの、まだ、うん、高校生で今もちびっこだったけど、それであの背はちっちゃかったけど、 あのでもすごい素晴らしい、よく聖書している人だったんですよ。で私同じ教会行ってたのね。であの同じ教会に行ってて、であこの人素晴らしいなと思って雇ったんですよ。であの私たち同じその当時は里親会って名前で、今はチャイルドスポンサーシップっていうのかなっていうんですけれども、あのそれに働きに来てもらって、で今もスタッフなの、うん、FH の今もスタッフをやっています。だけれども彼はスタッフをしながらなんと弁護士になったの、うん、で弁護士の弁護士会のなんか偉い人にもなってるんですよ。でそれがまあきっかけとなって結局今はその国際飢餓対策機構の弁護士アドバイザーになってるわけで、法的なこと間違うといきなりもうね仕事できなくなるでしょ。だからそういう法的なことを彼がやってるんですね。でその中で彼はあのいろんな他の弁護士と知り合いになってたわけで、やっぱりその正義の義のシステムっていうのを確立するためにはやっぱりその義のシステムにたくさんのクリスチャンが入ってこないといけないっていうことを考えて、すごくあの弁護士たちに伝道するようになって、たくさんの弁護士とか裁判所関係の人たちがクリスチャンになったわけだから、彼の教会は結構政治関係の人多いんですよ、ね、すごいでしょ。でそのようにして裁判に正義をもたらそうとしてるわけ。そうするとすごい不正なんていうのかな、なんか困りましたっていうことがあったとするじゃん。だけどもやっぱ裁判所はもう金払ったら終わりなわけよ、いつだって。だから何も正義をもたらせないんだけど、あこの人につなげてあげるよって言って、そのクリスチャンの正しい裁きをしてくれる人につなげられていくようになったわけ。そうすると正しい裁きが行われていくようになったんです。でなんとですね、今年あれこの話もでも前もしてるけど、今年なんと彼があの県知事にリクエストされて教育委員会長になったの。すごいでしょ。だからソファラ州の教育のトップはこのトマス・ペレイラなんです。すごいよね、素晴らしいね。こういうの見ていきたいですよね。モザンビークで起きてるんだったら日本だって起きるでしょう、ね、ハレルヤ。だから先ほど言っていたみたいに、本当にその政治に入っていこうとする人々で、入っていきたいけどでもなって思ってる人たちがいると思うんですよ。聞いてる人の中にいるかもしれない。だけどその人たちが本当に行ってほしいんです。で行って出てってほしいんです。でそして特に今若い人たちってあったけど、本当に若者も入る必要あるんですよ。だからその世代間がつながれていくってことが政治の中でもやっぱり起きていかないといけないんですね。であと一つ、私さっきあの礼拝してる時にイメージっていうかビジョンがあったんですけれども、それは YouTuber で政治の話をする人たち、ね、こういう人たちがこれから起こされていくこと、そのことも祈っていきたいと思うんですね。でやっぱりなんか政治がよくわかんないっていうのもあるでしょ。でだけどそんな中で、ああ昨日安倍さんがこんなこと言ってましたね、これはこの子なんだってさ、こう面白く解説してくれるみたいな。でそれによってすごい政治に興味を持っていく、そういう YouTuber たちがまた与えられていくように、そのように祈っていきましょうね。えハレルヤね。はい、でじゃあ私たちは最終的にどこに向かっていくのかということで、2番目の聖句を開いてください。イザヤ書。最近ね、マイカだけじゃなくて私もアライザン社員すごい喋るようになりましたけれども、今世界中が言ってんだね。イザヤ書60章の1節から3節までを読みましょう。はい、ですか。はい、じゃあイザヤ書の60章1節から3節まで読みましょう。3、はい。起きよ輝け、まことにあなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民を、しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちを歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。 ね。これだからまさに世の光となるっていうこと、それがここに書かれているんです。でもすごいところは何かっていうと、国々はあなたの光の地を歩むっていう、国々は、うん、3節、うん、王たちはあなたの輝きに照らされて歩むって言うんですよ。これすごいでしょ。だけど今のトマシュペレイラの話を聞くと、あ、こういうことかって思わない、でしょ、ね、だからそのようにその国々が私たちの神様からいただいたその光のうちを歩んでいくようになる、これが起きていく必要があるんです、ね、だから最近あのジョニーエノを見てらっしゃる方は聞いてると思うんですけど、神様はこんなに世界が真っ暗になっちゃったから私も沈む前に早く迎えに来てくださいっていうサイレンじゃない、ね、そうじゃなくて、ね、その神クリスチャンたちが立ち上がっていく、光を放っていく、血の塩となっていく、そしてそれによって国々が弟子とされていく、国々がクリスチャンの光に照らされて歩むってことがまず起きていかないといけないんです。それが起きていくんですね。そのために今神様は私たちを新しい形で目覚めさせてくださってるんです。アーメンですか。楽しみだよね。で、あの私最近あのアメリカ の, あの RNC コンベンションっていうのがあって、それを結構ちょこちょこ見てるんですね。で、 RNC コンベンションって何かっていうと、まあ、RNC と DNC があるんだけど、あの11月3日選挙じゃない、ね、あの大統領選あります。でこれは日本にも聞く関係あるので、あのもちろん私たち安倍首相の後 の,、ね、あのポストのために本当に祈っていかなきゃいけないんですけれども、この選挙もすごい世界を左右する大きな選挙になっていくと思います。でこの RNC というのはリパブリカンのナショナルコンベンションで、 DNC というのはデモクラットのナショナルコンベンション、つまりそのあの民主党は民主党で共和党は共和党で、あの集会開いているわけで、その中でいろんなスピーカーが来て話している。でそれを、まあ、こっちでもみんな、ね、見てるし、こっちもみんな見てるし、で最終的にどっちに投票しようかなってことで、まあ、国民が見ているわけですよね。で、あのそういうので私結構そのリパブリカンの共和党の方を結構見てるんですけれども、まあ、一つすごいなっていうのはアメリカ人はどうして揃いも揃ってこんなパブリックスピーチうまいんだろうってパブリックスピーチを話すの本当上手ですよね。もう すごい感心しちゃいますよ。でまあ、それぞれの立場からなぜそのトランプ大統領が次の大統領としてふさわしいのかっていうことを自分の経験とか体験を交えながら話していくんですね。で、まあ、あのもう4日目だか5日目になっているので、まあ、ちょこちょこ時間そんなにないからね、ちょこちょこ見てるだけなんですけども、まあ、その中でもあのフランクリン・グラハム のサマイタンチパースの総裁の娘さんが一人話してるのね、シシ・グラハムって人、それから今 の大統領補佐官のケイリー・マクナニーとか、それからファミリービジネス、中小企業の、まあ、家族のビジネスかな、それをしている人 の証とか、それから中絶に反対する NPO の代表の話とか、それから黒人で昔民主党だったんだけれども共和党に転向した議会だね、議員さんの話とか、あのキューバの移民の経験の話とか、まあ、いろんな立場からあの話をするわけ、ね、でその中であの聞いててつくづく思ったんですけど、ほとんどクリスチャンだね、ほとんど。でジーザスクライストがまず出てくる、神様が出てくる、どうやって神様が助けられたかって話がまずほぼ漏れなく出てくるの、ね、ですごいクリスチャン の, なんていうの存在っていうのがもう明らかですね。でしかもメッセージが素晴らしいの、もう下手すると教会のコンフェレンスにいるより霊的なんか恵まれると思うけど、なんかあのそれくらいすごいの。でそんなこと言ったら失礼だなと思った、ジョニー・エンローも言ってたからまあいいかと思ったでもそれくらい本当に素晴らしいので、それをだよ、その党のなんていうの、党大会みたいな感じで、それで聞けて恵まれて神様の臨在に浸るなんて最高じゃない？すごいよね。だって皆さんあの菅官房長官のメッセージとか聞いて、あ泣けるとか思ったことありますか、ね、だけどもそういうなんかね、心から話す政治家がさあ、ちょっと話してないってわけじゃないけど、わかんないけど、まあどんな風にちょっと今のフォローしていくかわかんないけど、ね、でもそういう人が現れたら嬉しいよね。だから私本当アメリカすごい、あの どっちもすごいんだけど、でもすごいなと思いましたよ。素晴らしいよ。だからその人たちはこれやってるんですよ。まさにこのことが起きてるんですよ、
ね、
だからそれを今私たちは確かに見始めてるんです。イザヤ書63節ですね。で、あと一つあの今あの起きてることというのは何かというと、シビルジャーナリスト、シビルジャーナリストっていう人たちがいて、民間、うん、一般市民ジャーナリスト みたいな、あのそういう人たちがすごい出てきてます。でそれは何かっていうと、あのまず YouTube が出てきて、みんなが簡単に、ね、自分の持ってることを上げられるようになってきたってことと、マスメディアの言うことが当てにならないってことが、あのすごく浮き彫りになっているからですよね。そうするとみんながこうマスメディアの言ってることおかしいな、テレビの言ってることおかしいな、じゃあ自分で調べてみようって言って、いろいろ調べ始めるわけで、調べ始めたら分かって、あ、自分で調べたらこんなこと出てきたよっていうことで、それを YouTube にまとめて出すと。そしたらそれに興味ある人がすごい、それがまあバズってですね、でもう何百100万人とかのビューとかになっていくわけですよ。それでもうシリーズをやって、その人が出ると、あ、見ようとかと思って見るっていうね。でそういうシビルジャーナリストって英語だと呼んだりするんですけど、一般の人たちがジャーナリストのような働きをしているっていう人たちが出てて、すごくやっぱ自分の目で考えて、で別にスポンサーいるわけじゃないし、情報を出してるっていう人たちがいるんですね。で私も面白いなと思って見始める人たちって、最終的に、あ、やっぱクリスチャンなんだって思うことがほとんどなの。クリスチャン多いの、うん、で初めパッと見てるとわからないんですけど、やっぱりそういう中で立ち上がって声発してる人たち、ね、口を使ってる人たち、クリスチャン多いですよね。だからやっぱりすごいよね。でそれは実は歴史を見れば明らかなんですよね。今まで歴史を変えてきた人っていうのはクリスチャンなんですよね。そして聖書的な土台っていうのを、これ残る良いものを築き上げてきた人ってやっぱクリスチャン多いんですよ、ね、だって奴隷、さっきも言ったけど奴隷解放もそうでしょ、ね、市民解放、市民権だって、マルチン・ルターだよね、キング牧師、ね、キング牧師とかってね、そういうふうにクリスチャンが率いてきたわけなんですよね。だから今私たちは御国の時代に入ろうとしているジェネレーションです、私たち、ね、だからこの世代っていうのはますますそういうことになっていくし、それを見ていくし、私たちもその一部になっていきたいなと思うんですね。えアメン、ね、えだから皆さんこういう話聞いたら、いやでも私はそこまでそんな大したものではないと思うかもしれません。でも私たち一人一人にできることって必ずあるわけ、必ずあるわけで、自分にしかリーチアウトできない人々っているわけ、自分でしか影響を及ぼすことのできない範囲ってあるわけ、ね、だから自分ができる一歩、ね、これを皆さん、ね、踏み出していきましょう、ね、でクリスチャンです、私クリスチャンですよって言ってる人は実は世界に24億人もいるんだよ、3人に1人、ね、でだからもし私たちのその何分の1かでもが立ち上がって、小さなことでもいいから地の塩、世の光として立っていくことを選ぼうって動き始めたら、実はこの世の中っていうのはあっという間に変わっていくんですよ、
うん、
ね、ですから本当にそのようにして神様に期待し、そしてまた自分にもね、期待して、自分自身も期待していきましょう。アーメン、
アーメン、
はい、じゃ皆さん立ちましょう。
ハレルヤ、
はい、じゃあ宣言したいと思います。神様感謝します、
感謝します。
私は世の光です、
世の光です、
ますます光を輝かせることができるように助けてください。今何か具体的なアイデアを神様から受け取ってください。今何か具体的なアイデアね、を与えてください。私はどんな風に私の置かれているところで光を輝かすことができるでしょうか。主よ、教えてください。受け取ってますか、受け取ってますか。そして主よ、私に与えてくださった能力は何ですか。私にあなたはどんな賜物を与えてくださいましたか。私をどんな風にユニークにスペシャルに作ってくださいましたか。そのことを今見せてください。主、私たちがこれを見ていくときに、当然ながら血の塩として働く場合、当然ながら自分の光を輝かすことができると分かりますから、主を感謝します。主、私はそのように生きていくクリスチャンとなること、そのことを改めて決意を新たにします。主、どうぞ私を使ってください。世の光として私を使ってください。血の塩として私を用いてください。私の人生をあなたに捧げます。御国の時代が到来しました、御国の時代が到来しました。国々は私、あなたの光に照らされて歩むでありますから感謝します。 ますますクリスチャンたちが立ち上がり光を輝かせていくのを私たちはこの時代に見ていきますから感謝します。そしてまた日本でクリスチャンの政治家たちが与えられることを今イエス・キリストの御名で宣言します。主よ、決断力のある正しいことを選び取る人が首相になりますように。
イエス、
知恵のある方が首相になりますよね。そして私たちが祈りを持って支えていくことができますように、あなたは助けてください。政治を話す YouTuber が起き上がってきます。そして本当に良いメッセージを流していきます。そして若者が政治に関心を持ってきます。主、そのようにして主、今うねりが起こされていくことをイエス・キリストによって宣言します。そしてそこに本当にクリスチャンが大きく食い込んでいきますように。あなたがどうぞその賜物を与えられている人々を今導き、後ろから押してください。ドンと押してください。主よ、感謝します。ハレルヤ。じゃあ皆さん、ハレルヤと宣言しましょう。主よ、ハレルヤ。
だから進まないといけないです。アメン。光から光へと、大丈夫です。光から光へと進みましょう。輝きましょう。力から力へと、力から力から力から力へと